岩手医大の新エコー特徴強み、ここでじっくりと伺っていきたいと思います。
そうですね、もう試行数が年間1万例弱ぐらいとなっておりまして、新エコーの検査件数として非常にもうたくさん行われている施設だと思います。
1年365日ですから。
そうですね、
1万件というと、はい、もう1日に何件もというのは
何件もですね、はい、
それを可能にできる装置があるということですね。
そうですね、今は内丸の方でハイエンド装置5台で、はい、新病院が開院しまして、その5台はそのまま内丸5台で使いまして、新病院として新しい装置を5台備えまして、患者さんに対応していくと。で、大学全体としては数としては2倍に増えるということになっております。
ちなみに田代先生はどちらの？
私はある時は内丸で、ある時は矢幅で勤務しております。
忙しいですね。これだけあるということは、その後の治療についても強いということですよね。
はい、おっしゃる通りですね。とにかく新エコーは非侵襲的なのに、予約しても2週間先以上先とか、そういう状況をできるだけ避けたいと。で、矢幅はやはりちょっと郊外になりますのでね、そこに来た方をすぐ新エコーを最低限依頼されたら検査を受けて帰っていただきたいということは考えておりましたので、若干余裕を持った設定で予定を組みたいとは思っておりました。
これまでのハイエンド装置5台、そして矢幅の新病院の新装置5台、それぞれというのは連携できるものなんですか？
はい、これは非常に大事なお話ですね。これはすでにですね、矢幅の方に画像ファイリングシステムというのが出来上がっておりまして、もう内丸のデータはすでに矢幅で管理してるんですね。ですから内丸で撮ったもの、それから矢幅で撮ったもの、それはすべてその患者さんの ID 番号とかそういうものを出せば両方その見れると。これはですね、心電図もそうですし、それから私は臨床検査におりますんですけど、検体検査、これもすべて共有したシステムです。
じゃあ無駄に検査を重ねることもないですよね。
もう非常にこれは分かりやすくて、非常に有用なシステムだと思っております。
装置が充実しているということは大きな強みですね。
今までの岩手医大附属病院循環器医療センターですと、会心術の部屋が2部屋から心臓カテーテル治療室が2部屋だったんですけど、矢幅新病院はこれが3部屋で1部屋ずつ増えます。それに伴いまして、やはり軽食道新エコー、医者が一緒に入ってですね、はい、治療でチームで行うという数が非常に増えてまいります。おのずとはそのグラファーさんが行う新エコーの数も治療前後で行わなきゃないということで、非常に増えてくるんじゃないかということを想定しております。
ということは先生、その手術、胸を開いた手術も対応が広がり、
はい、
そしてカテーテルなどの治療の方々のお部屋も広がったっていうか、増えたということなんですね。
はい、その通りです。会心術に関してはですね、岩手医大の心臓血管外科はですね、東北北海道で一番の数を誇っております。循環器内科のカテーテルの治療件数ですね、新しいカテーテル治療件数ももうこれもトップクラスです。ですから我々はこれ一緒のそのチームで行っておりますので、医者としてはそういう手術場に行く回数が非常に増えております。
先ほどのお話の中で小児の循環器というところ、はい、こちらも岩手医大は全国でもトップクラスですよね。
そうです、北東北3県で循環器小児科で治療を行えるっていうところは岩手医大だけですね。これは非常に特徴です。それで子どもさんも大きくなりますね。 成人先天性心疾患という領域が出てまいりまして、そこの専任の医師ができまして、その医師が外来とかですねカテーテル治療を中心となって行うと、そういう体制も初めてですけどね、矢幅新病院でできております。
新エコーが携わるカテーテルの治療、どういったところがあるんですか？
はい、これはですね非常にもう1年で2つぐらい増えてる勢いでですね、どんどんどんどん新しい治療主義が出てまいりまして、もう最も多いのはですねカテーテルによる大動脈弁植え込み術ですね。これは重症の大動脈弁狭窄症、これはですね70歳以上とか80歳以上の高齢の方に多いです。特に80歳以上ですとなかなか会心術をやるっていうのはリスクが非常に大きくなってきますので、足の付け根の動脈からカテーテル的にその人工弁を植え込むという治療が非常に盛んに行われております。これは術中にですね軽食道エコーでモニタリングを行っております。それからですねこの僧帽弁、左心房から左心室に血液を送り込む弁なんですね、
はい、
ここの弁が逆流する方も多いんですね。で僧帽弁閉鎖不全症、これも会心術ができない方、そういう何らかの全身性の疾患があるとかですね、はい、あるいはやはり80歳以上でちょっと高齢で、胸を開いて人工心肺回すのは耐えられないんじゃないかっていう方も、カテーテルでそのクリップして逆流しているとこうつまんで治療するっていう方法が出てまして、これはですね岩手医大は全国でもトップクラスの数を行っております。さらにはですね9月2日から開始されてるんですけども、心房細動で抗血栓薬を飲むと出血がどうしても起きてしまう、なかなか飲めないっていう患者さんへの左心耳、ここの心房細動で血栓が非常に効率にできる、そうですね、
はい、
血液が溜まって血栓になってしまう部分を閉鎖栓で埋めてしまう、そういう治療もカテーテルですね始まっております。これも軽食道エコーガイドで行うんですね。まあいろいろお話しするとキリはなくなるんですけども、非常にいろんな場面でその治療でチームで携わって行わなきゃないっていう状況にはなっておりました。
軽食道エコーがつまりその手術をアシストしているということですか？
そうですね、経胸壁エコーでカテーテル室で行う治療もあるし、それもやはり新エコーでモニタリングしながら行っております。
エコーというのはこれまで検査のためという理解だったんですけれども、お話を伺いまして手術的な意味合いもあり大活躍してらっしゃるんだということが今日理解できました。これから5台5台になるということで装置も充実ですが、人の方はどうですか？
はい、そのグラファーはかなり数が増えておりまして、資格を持った技師さんも非常に増えております。ただ二手に分かれるんで、一時的にはやはりその同じ数で二つに分かれるっていうことなんで、まあすぐにまずフルには稼働できないかもしれませんですけども、少しずつやはりね増やしていくつもりです。
今日はお話を伺いまして、患者様の立場に立つというところを感じることができたんですけれども、今心臓で心配なことがあるという時に、じゃあ3週間後です、2週間後ですというこの不安というのは、先生何ヶ月にも感じるような待ち時間になると思うんですけれども、できるだけすぐに受けてほしいという。
そうですね、待てるその異常の方もおりますよね、検診で何かが見つかったとかですね、ただやっぱり自覚症状が強い場合は何週間後にやりましょうとかそういうことはありえないので、その日のうちにできるだけ迅速にやれる体制も一部取っておりますので、まず大体1台分はですね、その日どうしても飛び込みでこの人をやってくれっていう患者さんに対応できるように、それが超音波の強みだと思いますね、超音波検査だ、そういうことは非常に両方ですね 矢幅新病院、それから内丸メディカルセンター、両方ともそれができるように努めていきたいと思います。